理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、第27回お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と、
お久しぶりです吉安です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉安さん、2週間ぶり
1回休んだので1月ぶりですね。
1月ぶりですね。そうですね、
はい、前回の新月の時に現れて、はい、満月の時はお休みしておりました。
はい、前回は、ゲストの酒井さんをお呼びしてなんとか1回撮りました。
なんかこうレギュラーを奪われるんじゃないかというね。
いえいえいえ、酒井さんの質問でなんとかね。
あ、そうですそうです。
思ったんですけれども、
私はどっかの空港の待ち時間に聞きましたよ。
あ、そうですか。
はい、
吉井さん、今回はどちらでしたっけ、行かれてたのか。
ブラジルに海外出張行きました。
南半球ですね。
そうなんです。で、前回の出張の時、
はい、
あとジャカルタに行った時、
ジャカルタ、
はい、に南半球の星が見たいと言っていたんですが、なかなか見えず。
そうですね。
で、今回、泊まったお部屋は実は南向きではなく、窓は北側だったんですよ。
あ、なるほど。
うん、なので南の空は写真にも撮れず、なかなか見られず、で夜外を外出するときにはですね、気をつけろよって言われてるような
ので、
まあ、昼間ね、海岸とかの近くだったんですけど、出るときも、はい、お財布とかはなるべく持たないで、小銭だけポケットに入れてけみたいな。
いや、さすがなんかこう海外ですね、本当にね。
そうそう。で、ちょっとね、夜で歩くのは怖かったのもあって、北の空を見たんですが、
はいはいはい、
今回は星が見えまして。
お、そうですか。
で、北の空にオリオン座なんですよ。これがまた
南半球だからやっぱそうなるんですね。うん、
まあ北って言っても真上に近いんですけどね。
うんうんうん。逆さまに見えるんでしたっけ。
日本からしてみれば逆さまですけどね。
そうですよね。
うん、向こうからしてみれば日本が逆さまだと。
パソコンのソフトなんかでこう星座絵なんかを表示させると、みんな逆さまになってたりして、チェッとか思うのかしら。
どうなんですかね。でもうまくね、想像ができない人もいるかと思うので、
うんうん、
ちょっと説明をすると、今日本でこう南に向いて真上の星座を見ると、うん、頭こう上げますよね、だんだん見上げて。
そうですね、はい、
そうそう。で、真南に星座が見えますと、
うんうんうん、
こうどんどんどんどん赤道に近づいていくと、
うん、
首がだんだん上に上がっていくわけじゃないですか。
ずーんとさらにこうね、上に行くとついには、
そっくり返るわけですね。
そうですね。
で、そっくり返ってみると後ろを向いて見ちゃうことになるんで、そうすると普通に見ると逆さまに見えると、うん、
まあそんな感じですよね。
そんな感じで、
オリオン座なんかはオリオンさんがこう日本だとエイヤってこう棍棒を持ってる姿なんですけど、その絵がそのままひっくり返ってるような感じですね。
そうですね、逆さまな感じです。で、月も満月だったので結構逆さまなんですけど、
あ、
月はね、逆さま感がよく分かんなかったです。
まあそうですね、そんなもんかなって分かんないかもしれないですね。
分かんないというか、望遠鏡で覗くと逆さまになっちゃないですか。
そうそうそうそうそう、だからそんなもんかなっていう感じ。
そうなんですよ。合ってるような逆さまなようなみたいなのもあったりして。
そうですね、
月は実感わからなかったんですけど、オリオン座は逆さまでしたし、
はいはいはい、
あとはお日様がね、東から昇って、
うん、
北側を通って西に沈むっていう感じがね、やっぱり独特ですよね。
北の空か。そうですよね、
はい、
なんか全て反対だから、こう西から昇るって勘違いしてる人がもしいたら、それはバカボンの世界なので。
そうなんで、東から昇って北を通って西に沈むというか、
うん、そうそう、やっぱり空、太陽は東から昇りますよと。
そうです、太陽は昇る方東にしてますよ、ちゃんと。
これはどこでも一緒ですね、南半球で。なんか面白いですね。
うん、やっとまあ星空は見られたんですけどね。
はい、まあちょっと外に出て少しね、広いところ見れたら面白かったんですけど、
うん、あとですね、アメリカ経由というかニューヨークを経由して行ったんですが、
はいはいはい、
日本からアメリカ、 に行くときとか、うん、アメリカから日本に帰ってくるときは、
うん、
結構ね、緯度の高いところ、北極に近いところを飛ぶんですよ、飛行機って。
あー、なるほど。はい。
これはですね、地球儀を見ていただくと分かるんですけど、うん、例えば東京とニューヨークを直線で結ぶと、
うん、
北の方をちょっとね、通ることになるんですけど、
そっちの方が近いですよね。そうです。
一番近いので。
うん。
で、緯度が高いので、
うんうん、
北の方の空が少しね、緑色にほんわかしていて、
緑色
で、フライトアテンダントさんってんですかね、キャビンアテンダントさんですかね、CA さん、
はいはいはい、
が、私がずっと外見てたら、何か見えますかっていうので、なんかぼんやり緑色なんですけどって言ったら、あれはオーロラが見えてるんですよって言われて、
オーロラ？
そう、初めてオーロラをこの目で見たんですが、
あら、羨ましい。
想像するような、なんていうんですか。頭上に輝くというよりは、
うん、
なんか隣んちから隣んちのオーロラを見てるという雰囲気のちょっと向こう側にぼんやりっていう感じだったんですが、
あー、なるほど。
オーロラが見えたりして、
なんかこう真上でこうね、カーテンみたいな感じではなくてって感じですね。
全然ないですね。
あ、そうか。いや、それでもね、オーロラ見れたのはいいですね。
そう、なのでとりあえず雲の上に行くと、その上は晴れているので、
はいはい、
夜飛べば星は見えたりとか、
あー、
したので、
北極の方飛べばオーロラが見えるよと。
そう、まあ本来はね、その時には寝て体を休めるのが正しいんですが、ついつい
僕ね、窓際だと僕もずっと外を見てますからね。
ね、今回一番長いフライト14時間あったんで、
うわ、
ずっと外見てるのは辛いと思います。
さすがにそこまで見るのはね。そうですね、
はい。あと海の上だとずっと下見てても海なので、
あれですかね、船とかは見えないか、上すぎて。
雲の下になっちゃったりすると全然わかんないですし。
ああ、そうですね。
よっぽど大きい船じゃないと見えないんじゃないかと思います。
ずっと上ですもんね。
はい。
そっかそっか。いやー、お疲れ様でした。
いえいえ、休みして申し訳ありませんでした。
いえいえ、とんでもないです。それで今回お話なんですけど、
うん、
本編の方では、ちょっとさっきのオリオン座がこう逆さまに見えるとか、そういうお話出てきたもんですからね。
はい。
地球とか他の場所、いろんなところで空を見たらどんな風に見えるのかなっていうのをちょっと話そうかなって今思いました。
おうおうおう、じゃあ、うんうん、今のお話がもしかしたらちょっとした予習になってたかもしれないですね。
そうですね、この話を少しずつどんどん膨らましていこうかなと思います。
うんうんうん、うん、
そんな感じで本編いきたいと思います。
はい。
吉安さんが最初にさっき言ってたのは南半球で見た空のお話ですよね。
そうです。なので北半球で見るのと比べると、東からいろんなものが昇って西に沈む、で今まで南の空を移動していたものが北の空に行ってる。
それもなんかこう不思議な感じがしますね。
うん、で、まあ、日本みたいなところだと北極星を中心に、まあ、宇宙というか星空が回ってる感じじゃないですか。
そうですね。
で、それが赤道まで行くと、
うん、
北極星は地平線に見えて、
はいはいはい、
で全体、星空全体は真上を通り過ぎるように回っていて、
うん、
どんどん南に行くと今度は北極星が見えなくなって、
あ、地平線の、
あ、そう、地平線の下に行っちゃうんですね。
はいはいはいはい、
南のものが見え始めて、
うんうん、
もっと言って南極まで行くと星空はいつも真上を中心に、水平に回ってるってことになるわけですよね。
そうですね。
で、うん、北極も同じ、
うん、
真上に中心があって、まあ、向きが南極と違いますけど星空が回ってるっていう感じになると、
うんうんうん、北極に行くと北極星が真上と、
真上ですね。で、
そうですね、
夏でも冬でもそれは変わらないんですよ。
変わらないと。
で、太陽はどうするかっていうと、ずっと夏の間と言われている時には水平にぐるぐる回っていて、で春分の日とか秋分の日には地平線近くを回っていて、
うんうん、
冬、北半球が冬と呼ばれた時には地平線の下でずっとぐるぐる回ってるっていう感じになると。
極の高いところに行くと、まあ俗に言う白夜とか、
うん、そうそうそうそう、ね、言われてますね。そんな感じになるっていうのはなんとなくさっきの話から分かってもらえるかな。うん、
そうですね、うん、北極はほら北極星ってこうね 目立つ星がありますけど、
はい、
南極はね、南極星みたいのはないんですよね、確かね。
確かなくて、南十字星が回転中心のすぐ近くにあるっていう感じですよね。
なるほどね、了解ですよ。
そんで本宮さんの今回のチャレンジは、
うん、
地球の外に出ちゃおうっていう魂胆ですよね。
そう、あのね、吉田さんはほら日本じゃない反対側から見たんですけど、
うん、
それよりももっと別な場所ってちょっと考えたんですけど、
そうですよね、とりあえず地球から見た星空は、
うんうん、
まあほんの少しは違いはあっても、基本的に天空の中の星の配置や、
うん、
その中に月や太陽やその他の惑星がある位置はほとんど変わらず見えるんですよね。
そうですね、もう恒星の距離から比べれば、まあ太陽系なんてのはもう本当に点みたいなもんですから。ただまあね、地球から見た空と違う場所だとまたなんか違うかもしれないんで、
一番大きいのは、月と太陽の関係とかは、
まあそうですね、
日食の時を考えるとすごくよくわかるんですけど、
はいはい、
北極で見る日食の日と赤道と南極、
うん、
で日食があった時にはどっかでは皆既日食で重なるけど、ずれるとずれちゃいますからね。
そうですね、
そのくらいのずれはありますけど、他の星はほとんど同じ場所に見えますね。
そうですね。それでね、今から高性能の宇宙服を身につけて、
うん、
ちょっと宇宙に行ってみましょう。
はい、どの辺まで行きましょう。とりあえず
とりあえずドーンと今飛んでって、月の上に今来ました。
はい
はい、月の上に立って、空を見てみましょう。
うん、
うん、さてどんな風に見えるかっていうとですね、まずほら月には空気がないですよね。
ないです。
うん、ないから太陽が見えていても星も見えてるはずなんですよ。
お、わかりました、言いたいことが。
うんうん、うん、
青空じゃなくて、
そう、
昼間でも黒い空なんですね。
真っ暗ですね。これほら空気があるから地球の場合は空が昼間は明るい青空だ、
うん、だからこそ、うん、星が明るい星があっても空の明るさに負けて見えない。
見えないんです。だけど月は空気がないので、昼間日中太陽が見えていても真っ暗なので、
太陽から視線を外しさえすれば、
そうですね、多分星は見えてるはずなんです。
お、
うん、これちょっと面白いかなと。
そうですね、
月の上に立って地球の方を見ると、地球はどんな風に見えてるのかなと思うんですけどね。だいたい地球と月だと地球の方がまあね大きいので、
うん、
地球からこう月を見る大きさよりも随分大きく見えるはずなんですよ。
そうですね、
うん、
地球で月がこのくらいの大きさに見えるなっていうよりもドーンと大きく見えるわけだ。
だいたいまあ大まかですけど4倍ぐらい大きく見えるはずなんですよ。
ですよね。
うん、ふむ、まあ地球と月の大きさの、まあ、関係ですから、
うんうん
うん、それだとこう結構4倍大きいと意外に見応えあるかなっていう気がするんですけど、
ね、見応えっていうのも面白いですけどね
それでほら地球から月見ると、これ月ってほら毎日毎日位置も変わっていくし、
あ、満ち欠けしますね。
そうですね、満ち欠けしますよね。月に行くとですね、地球がこう空の同じ場所にずっと浮かんで見えてるんです。それでその位置で1ヶ月かけて地球が、満月じゃない、満地球になったり半地球になったり三日地球になったりするんですね
そうですね、
そうそうそう、満ち欠けするので
同じ場所っていうのはポイントですね。
そうですね、
つまり、うん、月は自転が公転周期と合っているから、
うん、
1ヶ月かけて1周するのと1ヶ月かけて地球の周りを1周するのが同じなんで、いつでも同じ場所に見えると。
そうですね、
ふむふむ、
これね
面白い
かなと。
そうですね、逆の話をすると地球から見た月の裏側、
はいはいはい、
の空には地球はいつまでたっても出てこないんですね。
でそこで生まれて育った人は地球を見ることができないと、
うん、
感じですね、きっとね。そんな感じで月に立つと地球がずっと同じ場所にあって一月かけて満ち欠けすると、
はい、
そんな感じで見えるかなという ちょっとそしたら少し移動してみましょうか。
はい、
はい、今度はねまた移動して太陽に近い水星、水の星と書く水星ですよね、
はい、
ここに移動してみましょう、
うん、
さあだいぶこう太陽に近くなったので
今度はあれですよね、さっき月から地球を見ると、
うん、
月よりもでかいみたいな話しましたよね。
そうですね。
で地球から太陽と月を見ると同じぐらいの大きさに見えますよね、うん、
ほぼ同じ大きさですよね。
で我々は今度水星に降り立ったわけだ。
だいぶ太陽に近づいたので
太陽がでかく見えるんでしょうね。
そうですね。これですね、水星から太陽を見ると、
うん、
地球から見た大きさの 2.5 倍ぐらい平均ですね。
それは直径というか見た時の直径ですよね。
見かけの大きさですね。
で
これね結構大きさ変わるんですよ水星の場合は。
あ、太陽からの距離が変わるからですね。
そうそう、光点がねかなりね楕円なんでね距離が結構変わるもんですから、
うんうんうん、
それでも、平均だとまあ2倍とか 2.5 倍ぐらい。これね僕思ったんですけど、
はい、
意外にそんなもんかなって、もっと大きく見えるのかなってちょっと思ったんですけど、
ね、ただ印象としてはですね、
うん、
直径が2倍になると面積は4倍じゃないですか。
あ、まあそうですね、
うん、で 2.5 倍だといくつだ、 2.5×2.5 だから6倍ぐらい。
まあそんなもんですね。
印象的には大きいのと、
うん、
あとはやっぱりこう降り注ぐ熱量はとても大きいので。
あ、まあそうでしょうね。
その眩しさっていうのがすごく違うんじゃないかと思うんですよね。
当然直視はできないでしょうけどね。
もう地球からも直視しちゃいけないんですから。
まあそうですね。特にこう宇宙空間でいきなりモロ見るともう目が多分ダメになっちゃうと思うので。
そうですよね。なのでやっぱり存在感は大きいんじゃないですかね。
僕の頭の中ではそんなに大きくないのかなっていうイメージはあったんですけど。
あ、そうそうそうそう、なんかこう天を覆うような太陽っていう感じではないですね。
まあそうでしょうね、
うんうん、
それでもまあそこに立てばうわっていう圧倒的な存在感はあるのかもしれないです。
そんな気がします。
あとはまあ地表面だと月と水星は見かけ上あんまり変わらないので、空気もなくクレーターだらけですので、
うんうん、
あとは似てるかなっちゅう。太陽がねあちちすぎるのはまあ違いますけど、
あとはやっぱり地球とか月から見たのと比べると、
うん、
金星が外にありますから夜明るく見えるんでしょうね。
そうですね、きっとね。今度ねその金星の方に移動してみましょうか。
はい、
うん、
金星は大して水星と変わんないんじゃないですか。地球と水星の愛の子ぐらいなんじゃないですか。
まあそうですね、まあ、ちょっと金星に降り立ってみましたよ。あ、今着陸しました。で空をこうちょっと見上げてみると、ああ雲で何も見えないですね。
そっか分厚い雲がビュービュー回ってるんでしたっけ。
そうですね、水星は空気ないですけど金星はね濃い大気があるので、
すごい速さで回ってるんですよね。
ぶっちゃけ人間は立っていられないというか、
多分、
うん、あっちっちのコケコケになっちゃうと思うんですけどね。
そうか、ってことは金星は、常時曇りで星は見えないと。
そうですね、天気予報はいつも晴れはないという。
そうですか、曇りと。
曇りですごい硫酸の雨みたいな話ですよね、うん、確かね。ということで、星が見えないので金星はちょっと早々に旅立ちって違う場所に行ってみましょう。今度は地球を通り越して火星に行ってみましょう。
火星は、
うん、
最近こう探査機とかも行っていまして。
そうですね、
どんな風に見えるかはちょっと想像がつくというか、実際の写真が送られてきたりしてますよね。
そうですね、ネットでちょっと調べれば結構、火星のね地表の写真とかあるので、
うんうんうん、
火星もね薄いけど空気があるんですけど、まあ、結構空は見えてるような感じなので。
そうですね、少しだけ明るいというか、地球に比べると青空が眩しいってことはないだろうけど、う
ん、はい、
月とかと違ってほんのり明るいと。
そうですね、地球よりだいぶ遠くなるので、
うん、
太陽の大きさはね地球から見るよりちっちゃくなりますね、やっぱり。
そうでしょうね。今度は直視しても大丈夫？それはまたダメかな。
ちょっとやっぱり空気がね薄いから見ない方がいいんでしょうけど、
うん、
まあ見かけの大きさだとね地球から見る大きさの、まあ、半分よりちょっと大きいぐらいですね。
うん、
うんうん、それで地球より外に来たので、はい、今度ほら火星から地球を見ると金星を見た時と同じような感じでこう満ち欠けして見えるはずなんですよね。
うん、明けの地球とか宵の地球っていうのは見えるわけですね。
そうそうそうそうそうそう、結構面白いかなと。
そうか、で青っぽい、
うん、
満ち欠けをする惑星がある時期は日が沈んで少ししてある時期には日が昇るちょっと前に
ちょっとこう出てきたりしてね。
お
ただねあの明るさ的にはね地球から見る金星よりはちょっと暗いらしいんですよ。
そうなんですか。
うん、やっぱり、ね、金星の方がね明るく見える感じで、まあ地球から見た金星ですけどね、
はい、
火星から地球を見るとね地球はマイナス二等星ぐらいに見えるらしいです。
火星から地球を撮った写真とかって送ってきた探査機あるのかしら。
あのね今言ってる火星の探査機が満ち欠けしてる地球とその横にある同じ風に満ち欠けしてる月を撮った写真がありますね。確かに。
そうですか、ちょっと探してみます。
はい、あのねこうなんかぼんやりしてて地球遠いなって感じがしますけどね。ねほら火星ってこれからもしかしたらね何年か後か分かんないですけど人が行くかもしれない。
そうですよね、
星ですからね。うん、そっから地球を見る人がこの先出てくるのかなと思うとちょっと面白いですけど、
うんうん、
まあそんな感じで火星まで来てみましたけど、
はい、
恒星の位置は見た目はほとんど変わらないので。
そうですよね、以前星までの距離恒星までの距離を測ろうっていうのをやった時に、
うん、
地球がね太陽の夏側にある時と冬側にある時で恒星の見える角度がずれるよねっていう話をしたんですけど、
はいはいはいはい、
それでも本当に望遠鏡とか精密な機器で測ってやっと分かるぐらいで、
うん、
普通の恒星は遠くだったらもっとより分からないぐらいだということなんで、
星座の形が変わるほど動くことはまあないですね。
うん、なの で、まあ、
そんな感じで
火星に行っても多分もう少し外に行ってもそんなに変わらないんでしょうね、うん、星空は。
星座早見版は火星でも使えます。
うん、
まあそんな感じでちょっとねあのいろんなとこで空を見たらどうなるのかなっていうのをお話ししてみました。
はい、
はい、今回もお手紙が何通かいただきましたので吉安さんの方からそしたら紹介をお願いします。
わかりました。
はい、
まずですね八重南さんからいただきました。
はい、
本宮さん吉安さんこんばんは。前回は私の質問にお返事ありがとうございました。先日11月28日ですが半影月食とのことだったのでピークの23時からベランダへ双眼鏡を出して観察しましたがなんとなく半分くらいかな程度に確認できました。お二人はどうでしたか。今度は双子座流星群獅座流星群のリベンジをしたいと思います。次回配信を楽しみにしていますとのことです。
どうも八重南さんありがとうございました。
ありがとうございました。
そうそうそうそう半円月食ね。
はい、
僕ね見ました。
そうですか。
あのちょうど影に入ってる時に少しね雲あったんですけどね月ドーンと見えてたので、
うん、
よく分かんなかったですね。
そうですか。
多分影の中なんだろうなみたいな。
はい、
ずっと見てたらね分かるのかもしれないですけど
結構ね写真に撮った方が分かるって言いますよね。
あそうですか。
あの、ね、写真はこうなんていうんですか、
う
ん、比べられるじゃないですか女の人で。あ、まあ、そうです
ね。その時だけ見たらねほとんど分かんなかったですね。
ですよね。
はい、
ちなみに私は11月28日はですね、
うん、
地球の裏側にいたのであ 月食の時間は昼間でした。
なるほど、
はい、
そういうことか。
はい、
あそう僕獅子座流星群はダメだったんで。
まあ流星群まだまだありますよ。
まあそうですね。ちょっとこれ配信の時はもうちょっと双子座流星群終わってるかもしれないんですけど、
うん、
ちょっとね頑張ってみたいと思いますので、
はい、
はい どうも、ヤンヤさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、次、お願いします。
はい、エクスペリアンさんからいただきました。
はい。
こんにちは。本宮さんは本当、説明が上手だなと感心です。歴史と絡めながらの話が非常に面白い。やっぱり、天体にまつわるお話が、この番組の醍醐味だと思います。さて、NASA が水星で水と有機物を発見というニュースを見ました。次々といろんな発見があって、宇宙は本当に想像をはるかに超えますね。宇宙の全容は一体いつになったらわかるのでしょうかね。それではこれからも頑張って配信を続けてください。酒井さんもピンチヒッターお疲れ様でした、といただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
前回のお話ですね。
そうですね。すいません、なんか私よりも酒井さんの方が人気があるかもしれませんが。
いやいやいや、うん、酒井さんのね、出した質問が非常に面白かったんでね、話が膨らんでいったような感じだったんですよね。
そうですね、結構歴史とかね、
うん、
あの日常の話と星空の話は私の方も得意にしているつもりだったんですけど、
なんていうんですかね、そんなに空と星とかの動きと日常生活っていうのはすごく密接にね結びついてるもんですから、なんか面白かったなっていう気がしました。
そうですね。あと私が思うに、
うん、
現代社会って星もたくさん見えないですし、うん、夜までみんな電気つけて活動してるじゃないですか。
夜も明るいですしね、
うん、それに比べて多分100年以上の前の人たちは夜の月とか星、
うんうん、
が本当に身近に感じられたんじゃないかと思うんですよ。
そうですね、
うん、だからそんな生活を思い浮かべて星が巡ってくる感じとか、
うんうんうん、
流れ星が多い日が1年に何回かあるとか、そういうのをその昔の人の気持ちで眺めてみるのも面白いんじゃないかなって思っています。
そうですね、うん、もう夜ね、常にね、昔はこう日が暮れると街灯もなかったでしょうからね。
はい、
はい、それとあの NASA が水星で水と有機物を発見と、これあの水星に行っているメッセンジャーという探査機が観測をして氷の水を発見したということですね、これ。
はい、
うん、探査機が今まだ動いているのかしら。
動いてるんじゃないですかね。
月でもね、ずっと太陽の光が当たらないクレーターの中でこう水がちょっとあるかもしれない。
そうなんですよ。月基地を作るときに地球から水を持ってかなくてもいいかもしれないとかっていう風にね、言ってましたよ ね。
これはね、すごい発見ですよね。確かね、ほら昔ね、ゲームでシムアースってあったの覚えてます？
はい、ありました、う
ん。あれのね、ゲームスタートするときに、なんもない星に水星だかね、隕石だかをね、こうぶつけるんですよ最初に。
お
ドーンドーンって。そうするとね、そっからね、こう水が生まれて海ができるんです、うん、確か。
そうか、ね、地球上の水分も元からあったんじゃなくて、こう隕石から、うん、なんていうの、落ちてきた、
うん、
っていうふうにも言われてますからね。
その中に水分が入っててっていうことだから、うん、この水星ももしかしたら最初に隕石とか水星が運んできた。水星、惑星の水星とほうき星の水星ってなんか喋っててわけわからなくなっちゃうんですけど。
そうそうそう。で、水の話をしていて、水の星の水星だったりして、
そうそうそう、
ごっちゃになりますけれども、
喋っててごっちゃになってきちゃった、
はい、
そうそう。だから惑星の水星もほうき星から水分を供給されたのかもしれないということですけれども。
そうですね、本当に太陽系の中の惑星でもまだまだわかんないことがあるのに、うん、もう太陽系の外の星までね、いろいろ観測が進んでたりして面白いですよね。
まあね、まあ、もう全貌が分かる日なんか多分来ないと思うんですけど、ね、はい、新しいことが分かるとさらにまた謎が生まれるようなのが続いていく感じですからね。
そうですね、
うん、
はい、
どうもエクスペリアンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次のお便りお願いします、
はい。次はですね、お塩学ぶさんというものかな、からいただきました。
しょっぱい塩の
お塩になりますね。
はい、
本宮さん、吉安さん、こんばんは。いつも受験勉強で疲れた時、ベッドに横になって目をつぶって聞いて、いつも寝てしまいます、
うん。
ところで、僕は宇宙のことが好きで理系なんですが、あまり詳しくありません。そこで、とても巨大な星や変わったキャラクターの星などご存知であれば教えてください。とのことです。
おお。
ありがとうございます。
ありがとうございます。巨大な星。
大きい星、大きい星といえばやっぱあれですよね、
あれですね、
ベテルギウスですよ。
これ今時期的にバッチリ見えるんで、
はい、ベテルギウスはオリオン座、
オリオン座、オリオン座の、左上の赤い星と。
あの星は大きいんですよね、うん、
だいたい太陽の大きさの、まあ、1000倍とか言われてますけどね、
直径が1000倍ぐらい、
うん、でこれほらもうすぐもしかしたら爆発するんじゃないかってね、昔から言われてますけど、
そうですね、明日、うん、ピカッと光って爆発しててもおかしくないぐらい、
そうでほら距離がねありますから、もしかしたらもう爆発してるかもしれないと、まだ光が届いてないだけでね、
う
ん、
ああそういうことですね、
そうそうそうそうそうそう、
ご質問ではね、
はい、
とても巨大な星や変わったキャラクターって言ってますけど、
うん、
やっぱベテルギウスは巨大だし、
うん、
キャラクター的にもなんていうんですかね、
キャラ立ってますよこいつ、
5年ぐらいの周期で明るさが変わって、
うん、
太陽の次に大きく見える恒星で、
うん、
明日爆発するかもしれなくてっていう、ちょっと変わったキャラですよね。
こんだけキャラ立ってる星もなかなかないですけどね、
うん
うん、あとは何かありますかね、
今ね変わったキャラクターっていう話をしてますけど、
はいはい、
だいたい恒星っていうのはその大きさと、うん、まあ、明るさ、
はい、
とかみたいなものを並べると、うん、ある法則に従ってこう線に並ぶんですよね。
あ、はいはいはい。
で、その一般的な線から外れてる星っていうのが何種類かあって、
うんうん、
その一つが赤くて大きくて、そのうち爆発するんじゃないかという、うん、風船膨らましたみたいな星で、
うん、
代表的なものは、まあ、ベテルギウス。あとはしょんぼりした星もあるんですけど、こっちはそんなに有名なのはないのかな。
しょんぼり系はそうですね、暗いだけに目立たないような感じですかね。
そうですよね、うん、っていう感じで、どっちかっていうとその赤くて大きい、黄色くて大きいって星が、分かりやすい、ちょっと変わったキャラとか大きい星になるんじゃないかなと思っています。
うんうんうん、なるほど。
で、太陽はそれでいくと真ん中ぐらいなんですよね。
そうですね、あの、まあ、俗に HR 図っていう、こう表になってるんです
よね、うん、あ、そうです、あの HR 図で検索していただくとですね、
出てくると思う、
出てくると思うので、
はい、分かる。それだと太陽はもうごくごく一般的な部類に入るようなね、
そうですね、
感じですけど、うん、まあ、そんな感じで
ベテルギウス見るときにはちょっと思いを馳せつつ、
そうですね、
はい、私も何回かですね、ベテルギウス爆発しろってツイッターに書いたことありますけど
僕がね死ぬ前に爆発してほしいですけどね、かなり明るくなるはずなんですけどね、
と言われてますね。
そうですね、
はい、
ちょっと楽しみですけど、
はい、
これね、僕ね小学校の時からね、あの思ってますね、ずっと
爆発すればいいのにって、
そうそうそうそう、その頃からもう爆発するかもしれないって言われて
たんで、
そうですよね、ずっとね。ただまあ、あの星のね一生は人間に比べりゃ長いから、うん、この先ね100年1000年そのままかもしれないですしね。
ただ千何百年前かな、
うん、
に超新星爆発があって、それの影響で年輪に記録があるみたいな感じのやつを見たことがあるので、ちょっとちゃんと調べないと分かんないんですけど、やっぱりこう、うんうん、千年単位だと超新星爆発っていうのが、うん、やっぱりあったんじゃないかと思うので。
そうですね、あのほら牡牛座にあるカニ星雲っていうね、
はい、
星雲があれ確か1054年に爆発した超新星のはずなんで、そうだから、まあそう考えると大体そんな周期かもしれないですね。
そうなので、
うん、
ベテルギウスももしかしたら爆発してオリオン座の、あれ腕、
肩かな、うん、
が欠ける、またはそこがモヤモヤになるかもしれないというのは期待してもいいかもしれませんね、うん、
そうですね、楽しみですけれども、
はい、
気長に待ちましょう。どうも押尾学さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、次ですね、久しぶりに iTunes のレビューいただきました。
はい、
はい、
サリュートさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
最近このポッドキャストの存在を知り、通勤中や寝る前などによく聞いています星や宇宙というのはあまり縁がなかった分野でとても新鮮です。 3,4 年前にたまたま見た大きな流れ星、おそらくペルセウス流星群 を思い出しました。また前回の電気の話も楽しかったです。ちょっと趣向を変えた理科の話も良いですね。ところで元宮さんの声がなぜか大泉洋に聞こえるのは私だけでしょうかをいただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。とりあえずですね、さっきから寝る前に聞いてよく眠れるという話が
そうですね、
はい、
もうなんかこう定番化してますね、
はい、あの、はい、ここまで聞いてますか
、ね、何回かに分けてね、
はい、
あれですよ、何回かに分けるときは続きから聞かないといつまでたっても最後の方聞けないですからね、
はい、ということでですね、
はいはい、
大泉洋に似てるっていうのはどうなんでしょうか。
あのね、僕ね、たまに言われるんですよね。あのそんなに意識したことはほとんどないんですけど、
ま、北海道イントネーションが出ることあるので、
あ、方言というか、まあ、似てるのかもしれないんですけどね、
うん、
うん、どうなのかな、分かんないですけれども、
私はやっぱ本宮さんの声は本宮さんの声の方が印象深いのでもう一度大泉を見た時に本宮さんにってなるのかもしれないですけど、
ああ僕はね、もじゃもじゃ頭じゃないですよ、うん、ストレートな感じですけれどもね。
そうですね、
はい、
はい、
まあ、よく寝られるということでありがたいなと
引き続きごひいき
よろしくお願いします。
そうですね、ありがとうございました。
はい、今回のあたりは以上です。
はい、
はい、続きまして今回から次の配信までの天文現象の紹介お願いいたします。
はい、配信日は13日なんですが、待ちに待った流星群、今回は、双子座流星群が
です、ね、
はい、14日に極大という一番たくさん飛ぶ日なんですけれども、
はい、
多分ですね、12日ぐらいから16日ぐらいまでは流れ星多いと思うので、忘れずにちょっと空を眺めてみたらいいんじゃないかと思います。
はい、今回こそちょっと見てみようかなと。
ですよね、一応、流星群は双子座の方向じゃないところでも見られますので、
はい、
全天をボケーっと眺める感じで探すのがいいんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、あとですね、22日が小熊座流星群が、まあ、極大というのがありまして、
小熊座、
はい、一般的にはですね、双子座流星群はたくさん見える、流星群ですが、小熊座はややマイナーかと思うので、22日の前後にも流れ星が多いかもしれません。
はい、わかりました。
あとですね、この季節ちょっと前から言ってますけれども、木星がよく見える季節です。
はい、
季節というかな、時期です。
時期ですね、
はい、で、木星がほぼ太陽の反対側にありますので、夜中中見えてると思います。もし望遠鏡とかある方はですね、ぜひガリレオが見た木星の衛星、
あ、はいはい、
を探してみると面白いんじゃないかと思います。
小さい、ね、望遠鏡でもね、ちゃんと見えますからね。
そうなんですよ、4センチとか5センチぐらいの小さいレンズの望遠鏡でも木星が探せて、そこにうまくピントが合えば、周りにちっちゃい、目で見ると見えないけど望遠鏡で見ると見える、ちっちゃい星たちが見えますので、ちょっと見てみると面白いんじゃないかと思いますし、前も話したと思いますけれども、木星の周りを回っている星があるんだから、地球が宇宙の真ん中じゃないってガリレオが思ったっていうきっかけにもなった星たちなので。
そうですね、
はい、まあ、ぜひ見てみてください。
これは見るとね、結構感動しますよ。
そうです ね、
毎日ね、見てるとちょっとちょっとずつ動いてきますからね。
そうなんですよ、
うん、
衛星の動きは結構早いので一日一日、場所が変わっていくっていうのも面白いはずです。
そうですね、
はい、
はい、
あとですね、前回から少し流れであるんですけれども、朝方に金星が輝いている明けの明星がありまして、水星もですね、まだ多少見えるかなと思うので、
水星はね、動きが早いのでね、
ちょっと朝方、水星と金星と土星が同じ視野の中に入るっていうのが見えるかもしれません。
あ、なるほど、
はい、はい、ちょっと調べてみて、ご覧になるといいんじゃないかと思います。
はい、わかりました。
最近夜明けが遅いので、
うん、
夏に比べると随分見やすくなってるんじゃないかと思います。
あ、まあそうですね、
はい、ちょっと寒いのはね、気になりますが、
まあがっちり着込んで、
う
ん、
観察をしたらいいんじゃないかと思っております。
わかりました、はい、
天文現象そんなところでしょうかね。
ありがとうございました、
はい、
では次告知いきたいと思います、はい、そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp または公式ウェブサイトそんない .com のそんないリカの時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんお便りをお待ちしております。
よろしくお願いします。
吉井さん、そういえばなんか都内で楽しそうなイベントのお話をちょっと聞いたんですけど。
そうなんです。皆さんメガスターっていうプラネタリウムの投影機、
あ、
ご存知ですかね、は
い、聞いたことあるけど見たことないですね、
はい、そこの会社大平さんっていうのがやってる会社なんですけど、
はいはい、
そこが企画しているイベントが2つ、六本木ヒルズの、うん、森アーツセンターギャラリーっていうところでやっているスタークルーズプラネタリウム、
はいはい、名前だけでワクワクしますね。
これ年明けの2月までやっているイベントで、今までのプラネタリウムはやっぱりこう座って日本から見える星空、
まあそんな感じですね、
見てるんですけれども、
うんうん、
星の海へ漕ぎ出そうというふうにサブタイトルついてまして、
かっこいい、
さっきちょっと言っていた地球じゃないところから見た星空ってどうなってるんだろうみたいなことをいくつかの展示でやっています。
あ、なるほど。なんか今回の話は随分タイムリーな感じですね、
はい、そうですね。で、ここはですね、六本木ヒルズの上の方の、展望台がある階でやっていまして、ちょっと追加料金かかるんですけれども、展望台から東京を見下ろせるのもあるんですが、お天気が悪くなければ屋上に上がれます、
うん、ああ、
六本木ヒルズ屋上に上がれるんですよ。そうすると夜、上がると満天の星空が見えるかもしれないので、ちょっとね、うん、夜狙いっていうのもありかもしれません。
あ、なるほど、
はい、はい。あとですね、
うん、
同じ大平さんのところでやっているスペースボールというのがあります、うん、
スペースボール、
はい、こちらはですね、球体のなんていうかなドームの中で、前天にプラネタリウム的なものが映し出される他に、ちょっとした作品というか映像作品としていろんな映像が出てくるというやつで、こちらはですね12月15日から1月27日まで1日36回上映で、
おお、結構やってますね。
1回の上映は10分ぐらいらしいんですが、
はあ、
はい、こちらは事前予約が必要なはずなので、
はいはい、
はい、行ってみるには、予約をしてみてください。スペースボールという、
あ、それだけ人気があるんですね、きっとね。
そうですね、多分ね総入れ替え制なんですよ。
あ、なるほどね。
それもあって、予約が必要で、私は16日公開の翌日に、予約を入れているので行ってきたいと思います。
いいな、
はい、という感じで、探すキーワードはスペースボール、
はい、
こちらは東京国際フォーラムですね。
あ、なるほど。
有楽町あたり、
はい、
もう一つがスタークルーズプラネタリウム、こちら六本木ヒルズの、森アーツセンターギャラリー52階の上の方でやっているというイベントがあったりします。
なるほど。お近くの方はぜひ、なんか面白そうなんで。
そうですね、両方ともですね1500円とか2000円ぐらいかかってはしまうんですけれども、
うん、
冬見る、宇宙的なイベントとしては面白いんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、
見た人感想ください。
そうですね、あとは、結構ねプラネタリウムもたくさんあって、スカイツリーの横の建物も実は新しいプラネタリウムができてたりとか、
うん、あ、そうなんですか、
はい、しますので、
あら、
ちょっとねプラネタリウムを思い出していただいてもいいんじゃないかなんて思っています。
なるほど、わかりました、はい、なんかお正月は面白そうなイベントが盛りだくさんですね。
そうですね、天体観測といえば初日の出も、まあまあ太陽の観察ということでですね。
そうですね、
多分次回に初日の出の話をちょっとしようかなと思ってるんですけれども、
あ、次回はあれですよ、もう年内最後の配信ですね。
そうですね、
はい、
はい、
その次回の配信が12月28日ですね。
もう年も迫った時期ですね、
はい、はい、満月の予定でございます。
はい、
はい、いい感じになったのでこれでおしまいにします。
はい、
お届けしましたのは元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の満月の日にまたお会いしましょう。
多くの方おやすみなさい。